皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言10月号をお届けします。もう1年の4分の3 75% が過ぎてしまいましたけれども、お元気でしょうか。相変わらずマイクの前にマスクをして座っている私でございます。なかなか収まりがつかずに、コロナのせいでいろんなイベントをどうやってやるか、悩ましい日々が続いてますね。先月兵庫県の保健医協会っていうお医者さんの集まりに招かれました。それは比較神戸港方式、神戸港という港に入港する船は核兵器を積んでいないっていう証明書を出さないと入れてあげないっていうのが半世紀も前に行われた大運動だったんですね。非常に世界的にもユニークな反核運動で、核兵器を積んでいませんという証明書を出さないと神戸港には入れてあげませんというわけですね。当時ジーン・ラロックっていうアメリカの軍艦に乗っていた将軍が日本の港に寄る時だけ核兵器を下ろすなんていうことはいたしませんという証言したもんですからね。ジーン・ラロック証言って言って、それでこの運動は大いに盛り上がったんですね。ジーン・ラロックっていう人にはお会いしたことありますけども、なかなか面白い人で、アメリカの集会で時間の制限にひどく厳格な司会者がいてね、発言が1分超過したら5ドル徴収するとかいうルールを作ったんですけども、ジーン・ラロック発言にあたってあらかじめ50ドル支払ってから発言を始めたっていう面白い方なんですね。この比較神戸港方式をあちこちに流行らせようと思って一生懸命頑張って、兵庫県の人々、保健医協会のお医者さんも含めて頑張ってきて今日を迎えてるっていうんで、それの記念企画に呼ばれてって講演をしました。私の役目は核兵器について語る。厄介なことに、この前国葬があった安倍首相をはじめとして核共有論というのが出てきてるんですよね。核兵器を自分で作って持つんじゃなくて、例えばアメリカが持っている核兵器を共有する、そしてそれを使うか使わないか、どういう使い方するかなんていうことについて、その協議に参加できる、そういう主体的な役割を持つっていうんで核共有論っていうんですけども、これは維新の会が外務省に申し入れたのが最初なんですね。核共有論について議論してもらいたいというわけですね。ところがこの時本当はですね、核共有論を受け入れるためには比較三原則っていう核兵器を持たず作らず持ち込ませずっていう原則とは明らかに矛盾するので、比較三原則の見直しも含めて、考えてもらいたいっていうふうに外務省に申し入れる予定だったそうですけども、党内にあるいは党外にもそれに対する懸念があってそれを引っ込めたということですけども、岸田内閣総理大臣はこの件に関して、我が国には原子力の平和利用を定めた原子力基本法や比較三原則があるからこれは難しいだろうと、核共有について議論するのね、そう言ったっていうことなんですね。岸田さんらしい答え方ですが、それを裏返せば原子力基本法の表現をちょっと変えて比較三原則っていうのは法律でも何でもなくて国是っていう、みんなでそういうことにしようよっていう原則に過ぎないので、これをちょっと見直せばですね、核共有論が再び将来息を吹き返す可能性がある、そういう含みを持った 発言だったんですね。まあ、岸田さんらしいってらしいんですけど、この方は広島出身で、核問題、原爆の問題にはとりわけ期待がかかっているんですけども、どうも曖昧もことしているというわけですが、核共有論について、語りました。それからもう一つは核抑止という考え方、核兵器を持って脅しつければ相手がうっかり戦争という手段に訴えることはないだろうというんで、核兵器による威嚇、脅しによって戦争を事前に抑止する、防ぐ、そういう考え方ですね。これが核兵器を持っている国、あるいはその周辺によって韓国や日本やドイツのように自分は核兵器持ってないけどもアメリカの核兵器に頼っている国、こういうところの基本的な安全保障政策の根底にある考えなんですね。核を持って脅しをかけて戦争を防ぐ。だけどこれはやっぱり暴力を持って暴力を防ぐっていう非常に危険な考え方なんですけれども、もうこの核抑止論が持つ7つの問題点っていうのを保健医協会の集まりでは整理しましてね、お話をしたところであります。それとの関係でいうと、核兵器禁止条約っていうのが2021年の1月22日に発効したんですけれども、ここは核兵器の保有だけじゃなくて、もちろん使用をはじめ威嚇も禁止するんですね。核兵器で脅しちゃいけないということになってるんです。だからこの条約に入ったらば核抑止政策そのものが成り立たないので、核兵器を持っている国はどこもこの核兵器禁止条約には入らないんですね。それをどうするかということで、前にもお話ししましたけれども、やっぱり核兵器を持ってない国が、もうこれからも核兵器なんか持ちませんっていう方針を持っている国々が圧倒的にこの条約を批准して核兵器持っている国を取り巻く、そして規制力を強めるっていうことがとても必要なことだと思うんですね。さて、その保健医協会の集まりでは私に与えられた本題ではなかったんだけども、原発問題について、それからウクライナ戦争の問題についてもコメントしておきました。原発問題については私が講演した翌日に、まあ、別の人がですね、それについて語ることになったので本当に短く触れたんですけども、厄介なことに福島原発事故の被害がどれぐらいになるかっていうと、日本経済研究センターの見立てによると、3年ぐらい前の見立てですけども、まあ仮に廃炉、あの事故を起こした原発を全部処置し終わってあそこを元に戻すためには40年かかるんだと言われてるんだけど、とても終わりそうもないけど、まあ仮に40年で終わるとすれば損害額は35兆円から80兆円程度だろうと言ってるんですね。僕はこれは40年じゃとても100年単位でかかると思ってるんですけども、だから損害はおそらく100兆円を超える、一国の国家予算を超えるくらいになるだろうと。それは実に62年前の1960年に日本原子力産業会議っていうところがですね、もし原発が事故を起こしたら最悪の場合、当時のお金で1兆円、当時国家予算がだいたい1兆円だったので、国家予算規模の損害が生じる恐れがあるっていう報告書を出したんですね。岸信介内閣総理大臣は原発が事故を起こした時の補償についての法律を議論中の国会にこのことを報告しなかったんです。大事故が起こったら一国のこの国家予算並みの損害が生じるということだけマル秘ということにして報告しなかったんですね。ところが今言ったように2011年に起こった福島原発ということはまさにそのことを実証する形で、大事故が起こると一国の国家予算並みの、今でいうと大体100兆円規模ですが、そういう損害が生じる恐れがあるということを、まあ、実証してしまったんですね。そういうことをちょっとお話ししておきました。 それから最後にウクライナ問題については、日本に伝えられているウクライナ紛争の情報っていうのはとってもフェイクニュース、嘘の情報が多いから、それをちゃんと真実を見極めてから考えた方がいいという話をしたんですけども、最近、ウクライナ戦争論っていうパンフレットをまとめたんです。52ページ A4 版フルカラーっていうですね、これを紹介したんですね。本当に厄介なことですけども、ウクライナ戦争のニュースは西側諸国の一員としての日本にいると、もうウクライナが勝利を収めているような、そういう情報が大げさに伝えられて実態が分かんなくなった。それから、まあ、ロシア側がやったと言われる、 前にもお話しましたけど、ブチャの大虐殺とか、マリウポリの産科小児科病院の爆撃とか、あるいは劇場の爆破とか、あるいはロシア兵が集団でレイプをやってるとか、みんな嘘なんですよね。実態はウクライナ側がやってロシアがやったことにしたんですけれども、それも西側の報道ではロシアがやったことにしようっていう、ロシアのせいにしよう大作戦っていうのが今情報戦争でやられてましてね、それを日本のマスコミもそのまんま放送してる。そして、ブチャの大虐殺なんかどうもウクライナの仕業らしいということがいろんな証拠で明らかになっても二度と訂正報道はしないんですね。困ったもんですね。だから人々は最初に聞いた時のニュースが何を言っていたかっていう印象だけが頭に残ってね、ロシア憎し、狂ってるプーチンとかいうことで、英雄ゼレンスキー頑張れっていうウクライナ支援の声がもう満ち満ちているんです。だけど困ったことに、ウクライナのゼレンスキー政権の下では反対政党を全部潰して、批判的なテレビ局も潰して、国営放送を一本にするなど、まあ、独裁政権が今作られていましてね、なかなか厄介な状況なんです。だから、それぞれの人々が自分なりの結論をどう持つかということは別として、歴史的な事実、あるいは目の前で起こっている具体的な戦争の事実、その事実からは目を背けずにしっかりと見据えて、その上で、どう考えるかということを決めてもらいたいんですね。マスコミ報道を 100% 信じて、それに基づいて、物事を考えるというのはとても危険だと。これ日本だけじゃなくて西洋社会一般で今言われていることですけども、まあ、気をつけなければいけないと思います。そういうわけで今年もですね、厄介な問題、コロナの問題とかウクライナ戦争の問題とか、いろいろ抱え込みながら年末に向かいつつありますけども、我々しっかりと目を見開いてですね、事実を見据えて、そして自分の意見を決めるというスタンスを忘れずにですね、行きたいものだと思います。まあ、私は82歳の年寄りですけれども、それでもまだ世間と関わり合ってこういう問題では過ちを犯さないようにこれからも頑張っていきたいと思っています。では皆さんお元気でお過ごしください。またお会いしましょう。さようなら。